Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は2月の9日から2月の11日まで、滋賀県の大津プリンスホテルで、開催されている障害福祉の一大シンポジウム、アメニティフォーラム22の会場からお届けしております。その中からですね、2月の10日の土曜日に開催されたトークセッション、作品として社会化するということ、選ばれないということ、選ばれるということ、という、ちょっと長いタイトルのセッションなんですけども、こちらの公開収録の様子を、今日と来週と2週に、続けてお届けしていきたいと思います。このセッションではですね、アールブルットをはじめとした障害福祉現場で営まれるこの造形活動、または、滋賀県 の湖南エリアでですね取り組まれてきたダンスと音楽による、湖南ダンスワークショップグループとかですね、こういった、まあ、いわゆるパフォーミングアーツの取り組みですよね。こういった取り組みも含めて、どこからどこまでが作品と呼ばれて、またそこに障害ということがどのように関わって、またこう展覧会とか舞台に選ばれる、選ばれないとはどういったことなのか、非常に、なんていうか、このテーマ率直です。ドストレートなテーマ だと思うんですよね。そういった議論が展開されました。ゲストはですね、前文化庁長官で山梨県立美術館館長の青柳正則さん、そしてミュージシャンの小室仁志さん、ダンサーで振付家の、何話のコリオグラファー、しげやんこと北村しげめさんです。聞き手は、この番組でも現地レポーターを務めてこられた社会福祉法人グロー田畑和江さんですね。この4名による、トークセッション2週にわたってお届けします。お楽しみに。
ご存知のように、日本のアールブルットとして紹介されている作品の作者は多くが知的障害や精神障害のある方っていうことから、障害のある人が作っているという視点からの議論はなくなることがないんですね。常に続いているんですけれども、で、湖南ダンスワークショップも、障害のある方と、まあ、支援者や、ダンサーも混じったミックスのチームですけれども、中には障害のあるパフォーマーもいるということで、そういったことの中で繰り返し取り上げられることに、まあ、行為の結果として、特に草薙さんのもそうですよね、行為の結果として生まれたものを作品と呼ぶのかということとか、あとは、作品として、本人がそう思っていないかもしれないものを公表されることで、作品だけがその人からこう離れて一人歩きする懸念があるっていうことで、難色を示すご意見をいただいたりすることがあるんですね。こういったことについて、それぞれのお立場からどういうふうに考えるかというのをまず一つ聞きたいと思っています。いつも青柳さんと私何回かご一緒しているんですけど、いつもこうやって無茶振りするんですけども、何でも答えてくださるので、はい、今回もお願いいたします。
わかりました。美術の分野で確かに展覧会なんかに置く美術品を作品という言葉を使いますけど、もうちょっと広げてですね、例えば博物館の考古、例えば縄文の土器であるとか、あるいは弥生の土器であるとかっていう時は、我々は作品と呼ばないで資料って呼ぶんですね。それから例えば科学博物館なんかで植物や昆虫などを展示している場合には標本と呼ぶわけです。 でなぜかあの美術の場合にはあの展示するようなものあるいは作家が作ったものを作品というわけですけれども、なぜかですね、美術の分野ではそういうその自然科学でいう標本とかあるいは考古学でいう資料とは違う扱いをいつの間にかするようになっているというのがまず現実に一つあると思います。で、この美術の中ではですね、早くからその価値付けというものがもうそれこそギリシャローマ時代のあたりから始まっていて、そして、あの作品作家よりもこの人の方が素晴らしい、なぜならば作り出した作品がこっちの方がいいからだというような優劣をつけることが以前から今現在でもそうなってます。で、ところがですね、最近非常に大きな変わり方が出てきた、美術の中で出てきた一つの大きなきっかけになった作家にデュシャンという作家がいます。で、これフランスで生まれてアメリカで活躍した人ですけど、その人の作品はレディメイドといってですね、ほとんど自分が作るんじゃなくて、もうすでに出来上がっているものをどうにかするということだけなんですね。で、もう今から10年ぐらい前にですね、テイトギャラリーというイギリスで一番大きな美術館がそのターナー賞という美術賞を出しています。で、そのターナー賞をずっと出してきたんで、最近の美術で最も大きな影響を与えている作家作品は何かっていうアンケートをですね、500人の美術専門家に募集して集めてみアンケートを取ってみたらですね、1位になったのがそのデュシャンという人が作品で、その作品もですね、男用の便所の金隠し、あれだけなんです。ファウンテンという名前なんですけどね。それが最も大きな影響を与えた最近の美術では最も最高のものであるという形でトップになりました。で、そういうふうにどんどんどんどん今美術が変わってます。それから、その時にですね、17位になった、イギリスの作家の作品は、ついさっきまで恋人と一週間を過ごしたベッドで、周りに下着や何やらがもう散らばっているようなもの、これがですね、ササビで後にオークションにかかりますけれども、何億円もするような値段で売れたりするんですね。で、そういうふうに今までの例えば日本で言えば横山大観の何々が素晴らしいとか、あるいは平山郁夫がいくらするとか、あるいはゴッホはどうこうだというようなことがありますけど、その一方でですね、私たちは新しいものの方に刺激を受けるからっていうんで、どんどんどんどん違う方向の新鮮さを持っている、思いもつかなかったものに対して、価値付けを行うようになっています。ですから、このアール・ブリュットの関連の作品の中にでもいろいろな選ばれないがあるけれども、それをその既存の美術界のですね、それもオールドマスターたちの作品の扱いのようなやり方でやっていくのはあまりにも幅が狭すぎるんではないか、そしてもう事実その外側の現代美術の最先端では今言ったような便器一つがですね、作品になってしまうような時代にまでもうなってるんだと。で、そういうことをしっかり意識しながら、我々、その、アール・ブリュットの美術作品、造形作品というものも考えていく必要があるんじゃないかなと思っております。
なるほど。だから、その、単にその作品を作ろうと思って作っているんじゃない、まあ、行為から生まれているとか、まあ、そこを抜きにしてもう作品のまあ捉え方自体がもう多様性というか多様化しているということですね。 ありがとうございます。次に小室さんに同じ質問をしたいと思うんですけれども、今、まあ、あの青柳さんがされた話を受けてでもよろし良いですし、あの普段小室さんがコナンダンスワークショップを見ていても動かないというパフォーマンスをする人、うん、あのただ舞台に、ね、立つタイプのダンサーもいるじゃないですか。で彼もそれは表現をしているんだということをよくおっしゃってたりするんですけれども、こうさっきのような質問、行為の結果として生まれたものを作品と呼んでいいのか、あとはその人がやったことが、まあ、その人から離れて、一人歩きするという懸念があるといったことについて、小室さんはどう思われますか？
デュシャンの作品をある人がパッと見たときに、何にも感じなければ、それはその人にとって、見る人にとっては作品でも何でもないわけですよね。そうですね。感じないわけですから。でもそれを感じる人がいて、美術作品として意味を持つっていうことを感じられる人は、それがそのように素晴らしいということを思える学習がある。つまりゴッホが、このゴッホになるまでにどういうことがあったかという学習をしている人間に許されたことなんですかね、ゴッホを鑑賞できるのは。
その辺が難しくてですね、おそらくゴッホっていうのは、まあ、最も素晴らしいカラリストだ、色彩が素晴らしいということをよく言われます。それで夜のカフェなんかを見ると、何も知らなくてもあの色使いのすごさですね、でもう圧倒されると思うんですね。でそういう意味では、そういうなんていうか、ゴッホがそのああいう暗い絵を、ジャガイモのあの家族を描いたところから、あるいはゴーギャンと付き合ってた時とか、そういうことを知らなくてもですね、見ただけで感動を受ける場合もありますよね。
まあそのアーリー・ブリュットの方にこう話をこう少しつなげていくと、今やっているアーリー・ブリュット展の作品を見ても、あの作品を作った人たちはある意味美術界的には無名で、そしてしかも美術家としてのドキュメントがあるわけでもなく、出会い頭に出会う作品なわけですけれども、圧倒的な力を持ってこちらに迫ってくる作品がほとんどであるっていう、その力がどこにあるのかっていうようなことは、またこの後青柳さんに解説をしていただくのがいいと思うんですけども、僕はその北村さんが関わり合っているパフォーマンス、ダンスパフォーマンスという、ダンスだけではなくて、この琵琶湖畔にあるいくつかのワークショップの人たちが集まって、糸川和夫記念賞音楽祭というの毎年秋にさっき田畑さんが言っていただいたように行われていて、それのパフォーマンスの全体の、まあ、プロデューサーということのようなんですが、僕はただそのワークショップの人たちが、わっいいねっていうことが感じられるものですから、何をするかっていうと、あいいねいいねと、このいいねというものをどうしたらみんなが楽しく舞台の上に乗ってもらえるだろうかということを、まあ、お手伝いしてるんですけれども、その時にパフォーマンス、ダンスパフォーマンスのところで感じることなんですけども、すごいんです。でそのすごいっていうことをどのように僕自身がそのそれを証明するかのように思える時は何かっていうと、僕の友人たち、優れたミュージシャンたちをそこに導入して、コナンチームと対峙してパフォーマンスをしてもらうんですね。でその時にミュージシャンたちが、まあ坂田明さん、サックスフォン奏者の坂田明さんとか、ジャズピアニストの谷川健作さんとか、今日もこの後コンサートの中で、出てきますけれども、パーカッションの高良久美子さんとか、そういう人たちがみんな僕に呼ばれて、まあ、 ある意味騙されて呼ばれてくるんですが、来た結果全員が虜になるんです。何これはっていう。もうそのミュージシャンたちは本当にキャリアもあり、素晴らしいミュージシャン同士がコラボレーションをしてきているというキャリアを持っている人なんですけれども、彼らが今まで出会ったことのないパフォーマンスに出会う、そのことにも衝撃を受けていているんですけど、で何に衝撃を受けているかといえば、ダンスパフォーマンスとしてそのプロのパフォーマンサーがすごく訓練も受けてきて、しかもそのことに対して考え、思想やいろんなことをこう切磋琢磨してきて、素晴らしいアーティストがいっぱいいるわけですけれども、そう、多分そういう人たちからは得られないなんかこうものを得て、ミュージシャンたちが得ている。でそれは何かっていうと、ちょっと端折って言うと、つまり言葉じゃないっていう、その音楽は言葉じゃないっていうことの中に大きく意味があると思うんですが、にもかかわらず僕たちはどうしても言葉っていうことに常になんかもう瞬時に置き換えて表現しようとする。だから音楽でもどこかで言葉の意味で捉えて、こんな風に青い海を表現してみようとか、なんかそんなチンプなことはないんですけどね。まあ、わかりやすく言えば、そんなようなことで言葉にするようにで、そこから解放されたいと全員思ってます、ミュージシャンは。優れたミュージシャンは。ところが、コナンチームと出会った時に、あらかじめそんなことを超えて、この人たちが発してくることって、言葉をバイパスして、何か、言葉以前のなんか深みからこう発するようなことで体が動いてるって気がするんですよね。でそういうことの凄さっていうのがなんかあると思うんですけど、ちょっと言葉足らずのところはまた後で補足しますけれども、そんなふうに感じたりして。
小野さんのよくその言葉ではないっていうのも、でもギリギリ言葉にしたらどの言葉が近いんだろうなというのをいつか聞いてみたいなと思っているんですけれども、
それが発見できないことの素晴らしさなんじゃないですかね。
なるほど、うん、明日の北山さんの話にもつながりそうですね。わからないもの、曖昧なものをそのまま持っておくっていう力が大事っていう話もありますね。しげやんどうですか。
はい、ものすごい大先輩方のお話の後にとても僭越なんですけれども、お二方のお話を聞きながら、私はずっとコナンのメンバーの、あ、この人のこれやな、あ、この人のこの動きやなっていうことを思い浮かべながら聞かせていただきました。というのはですね、私自身は6歳からダンスの訓練を受けて、非常にアカデミックなクラシックバレエの世界に身を置いてたんですけれども、そこからまあ自分の創作っていうところに入って、いわゆるまあダンスのカテゴリーでいうとコンテンポラリーダンスという世界にまあ身を置いてはいるんですが、彼らとその15年前に初めて出会った時に、いやーダンスはすでにここにあるなと思ったんですよ。私なんかが教えるまでもなく、でも踊ったことない人たちなんですよ。ワークショップが始まるって言って初めて集まった人たちやったんですけども、もう彼らが立ってる姿とか、先ほどのね、ペンで絵を描いてるような、そのいわゆる行為のようなことがブワーッと目の前に繰り広げられた時に、あ、これはもう全部ダンスやと思ったんですよね。でそれは先ほどからお話にある現代美術の本当に便器を掲げていることが作品としての衝撃があるっていうことにすごく近いのかもしれないんですけれども、とは言っても、いわゆるその美術家とかアーティストだった人たちじゃないわけですよね。何かそのアカデミックなことを超えて、それをやってるわけではなくて、彼らの本当に普段のそのままの姿がそこにあるだけなんですけども、じゃあそれとこれとの違いって何なんやろう。まあ私も32回転回る訓練を受けてるのに、とてもかなわないわけですよね。そんなことやったって。じゃあこれは何やろうと思った時に、彼らは、全身全霊で、まあある意味命かけてそこに 立ってるんやなっていうことに、初めて一緒に舞台に立った時に気がつかされたんですね。私、福祉の専門家ではなかったので、本当に彼らと出会って、生まれて初めての体験がいっぱいあって、舞台の上で、本番中にですよ、転換の発作が起こったりとか、笑い事じゃないですよね。そういうことにすごい、こう、衝撃を受けながら、でも、それを全部、ダンスとして、舞台の、パフォーマンスとして成立させていく何か、こちら側が、要は、何十年もその体で、その心で生きてきたその人と、じゃあこちらは何十年と訓練を受けてきて、ダンスで生きてきてるこの魂と魂との、なんか、何でしょうね、真剣勝負の中で、じゃああなたのそれを私はダンスとして引き受けますっていうことが、なんかコナンダンスワークショップの始まりやったような気がするんですね。なので、本当にナントに行った時にも、ただ立ってるだけの人とか、めちゃくちゃ動く人とかがいて、コナンダンスのカンパニーの中で、やっぱりエトワールっていう人はいるんですかっていう質問を受けたんですけども、私その時に即座に、いや、うちは全員エトワールなんですよってお答えしたんです。そうすると、同時通訳で3秒後に、どえらい拍手をいただいてびっくりしたんですけれども、っていうように、何もしてないように見えて、やっぱそこにやってきて全身で立ってるっていうことが、もうすでに美しいし、それが何もやってないということではなくて、めちゃくちゃ動いてる人とその人が同時に立つことで、もう天才振付家演出家でも作れないような恐ろしいコントラスト、恐ろしいハーモニーっていうのが立ち上がってくるんですね。で、そのことを本当に15年間毎回毎回セッションの中で発見して、感動して、この人はこうなったら動くんやとか、要はもう山のように動かない人がある何かをきっかけに一歩踏み出したり、座ったり、寝たりするわけですよ。でもそれには、絶対的な動機があって、その根源っていうのが、やはり音楽とかダンスとか、その命から触発された何か行為、表現っていうことなんやなっていうことに、すごくいつも脱帽するんですね。すいません。喋ってるうちに、ちょっとテンション上がってきてますけども。まあ、そんな風に、多分私は言葉で、彼らに話しかけてますけど、きっと言葉では何も理解してないんだと思うんです。なんせ知的障害があるらしいので、私は彼らとはダンサーとしてお付き合いしているので、実はあまり障害者と思ったことがない。なぜなら私のこのパッションを受けて動いてくれるから。だから私はどっかで言葉が通じてる錯覚を覚えてるんですけど、多分彼らが受けて取ってるのは私の、気合とか、意気込みとかパッションだけで、それで、うわーって動いたりとか、うわーって走り出したりとか、ぐるぐる回り始めたりとか、そんなことやと思うんですけれどもね。
はい、さてそろそろお別れの時間です。青柳正則さんと小室仁さんと北村茂美さんと、そして聞き手の田畑和也さんのトーク、いかがだったでしょうか。まず、一周目、ですけども、まあ今回はですね、結構この作品っていう概念がどこからどこまででっていう風な、青柳さんと小室さんのまあ、応答があったりとかですね、それとまあ北村茂美さん取り組んでいらっしゃるコナンダンスワークショップグループの紹介などが中心で、ありました。またね、来週以降さらに、深みのある議論に、続いていきますので、どうぞ楽しみにしていてください。ということで、また引き続き来週もこの4名の方の公開収録をお届けしたいと思います。お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。